お席ください。
聖書の朗読をさせていただきます。ヨハネの黙示録6章1節から8節まで。また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが次従った。彼らに地上の四分の一を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。以上です。
おはようございます。どうですか今のパッセージ、わかりやすいですね。普通黙示録避けるんですけどね。だけどまあ私のためにもいい訓練だと思うんですけど、さっき美穂さんが言ってたように、聖書にも書いてあるんですね。本当にいつとかこういう大変なことも起こる時がを計算しようとしても、そんなことよりもそんなことが大事ではないということは確かなんですね。だけど我々はやはり神からの導きっていうのは、そして我々に与えられている命、そして生き方、そして奉仕っていうのはやっぱり前一歩一歩しか見えない。だから御言葉は灯火の光のように一歩一歩照らしてくださるんですね。だけど終点は見えているんですね。だから黙示録見ると本当に終点のことが書いてある。そして救われているものはもう永遠の命が保証されている。だから望みがあり希望があり、そしていろいろ大変なことがあっても、やはり神がインコントロールだっていうことは確かなんですね。だから皆さんもこの黙示録、黙示録を読むだけでその恵みがあるっていう書ですね。そう書いてあるから、だから読んで勉強することは確か本当に必要なことだと思うんですね。だけどはっきりわからないからといってあまり心配しなくてもいいと思うんですね。分かったと思う人の方がちょっと危ないんですね。私は黙示録完全に分かっているっていう人はちょっと気違いか、本当に悪霊に疲れているのが、っていうのはイエス・キリストでさえ知らない、タイミングを知らない、父しか知らないって言ってるし、だからキリストより我々は優れていないから、 一応ちょっと諦めっていうのもありながら学んでいいと思うんですね。だけどこの今までこの黙示録って言っても私がメッセージしてるわけじゃないですから、どういうことを話されているのか私は知らないんですけど、大体黙示録を見てみるとこの1節から3節まではそのイエス・キリストのからの手紙、7つの教会、そして我々は教会としてその学べることをそこから学べる機会ですね。そしてその後の4章、5章はその天国での神の礼拝、イエス・キリストの礼拝がそこに現れている。そしてそこからこれからこの6章からそのいろいろものすごいことが将来起こるっていうところですね。だけどそれが起こる前にこのその因を解く者が誰もいない、ふさわしい者がいないって嘆いている時がその5章に出ていたんですけど、だけどここにその自分の命を世のために支えてくださった、捨ててくださった我々のためにその子羊がイエス・キリストがふさわしい、彼しかふさわしいものはないとして、そして彼がその印を切って、そしてこの6節7節がここからずっと続くんですけど、このいろいろ大変なことを今からちょっと学んでいきますけど、今も経済的に危機な時、世界的に果たしてこのことを書いていたのか、あるいはもっとひどいことが後で起こるのか、それはちょっとわからないんですけど、いろいろ戦争のこととか飢饉のこととかいろいろ出てますね。それ一つ私がこれを通して学んだということは、私もここ5年振り返ってみると、なぜ5年振り返るかというと、シカゴから帰ってきてから5年になるんですね。そしていろんなことが起こった。そして私が知っている人たちの中でもいろいろなことが起こっている。いろいろ教会の中でも起こっている。つい最近16ヶ月前にこの教会が植えたライトハウス、その教会が植えたザ・ブリッジっていう教会が16ヶ月前にできた。だけど先月もう教会としてなくなってしまった。だからそういう面でもいろいろ教会の中でもいろいろ大変なことがある。そして我々もいろいろ喜ぶこともあるけど、いろいろ大変なことも通っている。アントのこととか、アヒコさんのお父さんのこととか、ここ5年振り返ってみると本当に私の父も天に召されました。だけどいろんなことを通して、そして仕事でも学校でもその教会の中でもいろいろ大変なことが起こる。だけどここで書いてあるほど大変ではないんです ね。だから我々はそういう大変な中で住んでいて、そしてやっぱり自分に一番感じるものは自分に起こっていること。だけど自分より大事なものがこの世にはあるんですね。それに気がつくところではないかと。私はそれに気がつこれでそして気がついたのか、思い出されたのか、そしていろいろ大変なことが、これ以上大変なのが自分に起こっていることよりも世界的にもっと大変なことが起こっている。そしていろいろニュース見てみると、いろいろ国で危険があり、そしていろいろ殺し合いがあり、戦争もあり、すごいひどいことをしている、残酷なことをしている人たちもこの国でも他の国でも たくさんそういう事件がたくさんある。だから私が通っている苦しみとか大変だと思っていることよりも本当に勝ることがたくさんのことが起こっている。それでもこの地球は、この世界はどんどんどんどん神の計画通りに進んでいる。Out of control と思っているかもしれないけど、神の計画通りに進んでいるということに関して、すごいやっぱり神に頼り以外ない、ね、そして神の王国のためにそのやっぱり命を捧げて一生懸命働く、それが我々クリスチャン の役目だと思うんですね。この最初のこれ英語だと The Four Horsemen of the Acropolis っていう結構 かっこいい名前がついてるんですけど、日本語に直すとあんまりかっこよくないね。4頭の馬に乗っているものとかしかならないですね。だけどこの馬に乗ってくる、まあ、4つの色のついた馬に乗るもの、まあ、それを何を表しているのかということですけど、まあ、この封印の一つを着た時にその最初に出てくるのが白い馬、そしてそれに乗っているものが弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出てきたというところが出てるんですね。この教会が、まあ、2000年前から始まって大体の歴史の中でこれをどうやって解釈していたかというと、この白い馬に乗っている冠を持っている弓を持っているものはイエス・キリストだというのが解釈が大体そうだったんですね。今もちろんそれを今を信じ、それが正しい解釈だという人たちはたくさんいます。だけどその解釈によると この、まあ、これはイエス・キリストであって、そして普通戦では白い馬を避けるんですね、目立つから、ね、目立つと大将だって言うとやっぱりその撃たれるんですね。だからだけどそれよりも勝るイエス・キリストはその白い馬、目立っても大丈夫、ね、不敵な、その無敵なそのイエス・キリスト、そして勝利を持ってくる、そしてそのやはりその馬に馬、白い馬っていうのは福音のことを指しているっていうような解釈ですね。そして弓を持っているということはその福音の神の言葉がそのイエス・キリストはそのどこに全部百発百中だからいろいろ隙間があるところに撃ってくる。だから我々もその弓で撃たれて、そして福音を信じるようになった、ね。まあ、自分のことを見てみると本当にどうやってクリスチャンになれたのかって不思議に思うんですね。まあ、前にもこの教会に来た人が私の大学時代のことを知っていて、え、高野が来てる、え、高野がクリスチャンになったのか、不思議なことだなっていうようなまあ、時々出てくるんですね。今も出てくるんですね。だからそういう意味でそのイエス・キリストのその、まあ、弓の腕っていうのはものすごいものなんですね。そして戦に行くっていうと普通ヘルメットか兜をかぶるんですけど、このイエス・キリストは冠で十分なんです ね、無敵だから。そしていろんなところに行って福音がの勝利がどこにもあるっていうようなそういう解釈なんですね。だけどその解釈でちょっと変だと思わないですか。思うでしょう、ね、これちょっと変私はちょっと変だなと思ったんですね、初め。まだ変だと思うんですね。というのは、誰がこの印を開いているかというと、子羊っていうと、イエス・キリストなんですね。だからイエス・キリストが開いているんだったら、きっと白い馬に乗ってるのはイエス・キリストじゃないのか、ないんじゃないかと思うんですね。そしていろいろ歴史的に、まあ、調べられていて、そして今もうちょっとモダンな解釈っていうのは、この白い馬に乗っているものはその時の国、世界を治めていたローマ帝国の一番の敵、強敵のことを指している。すなわち神に頼らない人間の力で知恵で治めている者たちの敵のことを指している。すなわち神のことを指している。だけどこの白い馬っていうのは特別の意味があったんですね。というのはペルテアっていう国があったんですね。今のイランのところにの国だったんですね。だからローマ帝国の東の端だったんですね。先生、そこで、まあ、すごい有名だったのは白い馬に乗って矢を守る軍隊だったんですね。そして1世紀にはその軍隊しかいないんですね。馬に乗って弓を撃つっていうのは、他の国の軍隊はみんな馬は乗らないで、馬は乗るかもしれないけど馬に乗ってる兵士たちはその弓を使わない、ね、剣を使う、あるいは槍を使う。だけどそして弓を使っているものは普通かけながら、あるいは地面にいながら撃つわけですね。だから馬に乗って弓をやれるっていうのはこの軍隊しかいなかったんですね。それも 白い馬に乗るんですね。だからこの軍隊みんな白い馬に乗って耳を持って、それはそのペルティアの軍隊だけはローマ帝国をその勝つことが、相手に勝つことができなかったんですね。だからティグリス側のその谷間の戦があり、そこでそのローマは負けるんですね。だからそこから東、それ以上東に行けない。だからこの当人の人たちによれば、この白い馬に乗るものは本当にこの今の世界の治めているローマ帝国が任せなかったものすごい怖い敵だっていう、まあそういうことを皆さんもちろんこれを覚えているわけですね。だからまだどういう意味かというと、今、まあ今この世界を治めているどんな国よりも強いその神のそのものすごい差が来るということをここを指しているということが解釈されているんですね。だけどこのもちろんヨハネがこの黙示録を書いているときにはローマ帝国しか見えなかった。だけどこれはいつでもこの世界を治めている神の力ではなく人間の力で抑えている、そういう力を指しているわけですね。だから今だったらアメリカ、昔だったら、まあ、日本とかイギリスとかフランスとかいろいろあるけど、その人間的に治めようとしている、だけど本当の神の力っていうのはそれよりも勝るもの。だからこれからその力がすごい発揮されるっていうこともここに書いてあるわけですね。そしてその後の3つの因はまあ、いろいろこの神がこの世にその持ってくるいろいろ大変な、まあ、裁きなんですね。だから第2の因は3節4節に書いてあるんですけど、それはその火のように赤い馬が出てきた。これに乗っているものは地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。まあ、これはさっき その白い馬から続いていけば、その今世界を抑えている力がなくなったとしたら、いろいろ争いが始まるわけですね。昔の日本の戦国時代のように、誰も本当にその天下を取る前ね、織田信長が天下を取る前、それからその後秀吉とか徳川が出てくるけど、その前は争いばっかり、ね、だからそういう戦国時代になるっていうことがここに書かれているわけですね。だからその平和っていうのはその神が我々に与えている一つのものすごい素晴らしい賜物だと思うんですけど、その平和がなくなってしまうといろいろ大変なことになるわけですね。人間同士がひどいことをお互いにし始める。本当はお互いを愛してお互いを助け合うはずなのに、そういう状態になってしまう、そういうことを指していると思うんですね。第3の因は5節6節に書いてあるんですね。そしてこれはその黒い馬ですよね。はい、黒い馬であった。これに乗っているものははかりを手に持っていた。すると私の一つの声のようなのが4つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一つは一でなり、大麦三つも一でなり、オリーブ油とブドウ油に害を与えてはいけない。だからいろいろその抑えていたその政治的なストラクチャーがなくなってしまって、いろいろ争いになると、それ食べるものもちょっと大変になるわけですね。だからなぜか知らないけど高価なものだけはいい。だからすごい金を持っている人たちは、金持ちの人はまあもっとあまり金を持ってない人がどんな大変になったとも、あまりそういう人たちには効果がないんです。だから普通の人にはものすごいんですね。だからこの前って言ってもここ1年2年いろいろ経済的に大変になったり、そのオイルの石油の値段のおかげでガソリンが2ドルぐらいだったのが4ドル以上になったり、いろいろ大変なことになりましたよね。そうなるとやはりそのアメリカで1ガロン4ドルも払うのかっていうような、そんなことを夢にも思っていなかったけど払い始めるわけですね。だけど本当の金持ちはあんまりそんな効果がない。だけどガソリンが高くなってくるといろいろ食べ物も高くなってくるから、パンもものすごい高くなったし、トウモロコシもね、2年前だったら7つか 9本1ドルで買えたけど、今は3つぐらいしか買えない、ね、だからいろんな面ですごい、まあ、あんまり大変じゃないですけど、私トウモロコシが私は好きだからちょっと大変だなと思う。 私はあんまりまだ安いなと思うけど、あの家内がショッピングすると、ね、やっぱり高いとダメとか言われて、だからそういう意味でまあ、いろいろ今まで思っていなかったような値段になってくる、ね、まあ、だからこれは理屈がついているわけですね。そして第4の印は7節8節に書いてあるんですね。これはその青ざめた、ね、この死体のような色の青ざめた馬、これに乗っているものは名は死といい、その後にはハデスがついている。だからこの食べ物があまりにも高く買えなくなって、いろいろ病気も出てきて、ね、まあ、そして、まあ、死体が多くなって、そして死ぬ人たちが多くなって、死体がものすごい数で、そしていろいろ病気も広がっていく、まあ、そういう姿がここに書いてあるわけですね。だからこれを見るとやはりすごい大変なことなんですね。政治的に力を持っていたがなくなる、そうするといろいろ争いが始まって、そしていろいろな人たちが、多くの人たちが殺され、そして飢饉が次に来て、そしていろいろ伝染病もすごい広がっていく。そしてこの8節を見てみると、本当にヨハネはこのローマ帝国のことだけを言ってるんではなく、全世界からこれから起こることがあるということを確かなんですね。というのは地上の4分の1を釣りと飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威は与えられた、まあ、この獣っていうのも面白いんですけど、やはり舌が多くなってくると、そして人が弱ってくる、人間が弱ってくると、いろいろ今野生の動物もその、まあ、人間を食べ始めるんじゃないでしょうかね。だからそうなると、まあ、いろいろ、まあ、嫌な死に方だなと思いますけどね、動物にやられるっていうのは。だけどこのヨハネがこの黙示録で書いてあることは、確かにもうローマ帝国の ローマ帝国が滅ぶときにいろいろもう起こったことなんですね。だからある意味ではある人たちは、いや、ここに書いてあることはもう全部起こってしまったからもう失敗しなくていいっていう解釈もあるわけですね。だけどそうじゃないっていうことは私は確かだと思うんですね。っていうのはローマ帝国だけではない、やはりこのザカリアのとかダニエルとか、そういうことにビジョンが出てきますけど、そういうビジョンにもこのつながっているわけですね、このヨハネが見たビジョンというのは。そしてだからローマというのは、そのローマ帝国のことだけではなく、どこでもやっぱり神なしの人間の力、人間のその才能でこの世を治めている、そういう力のことを指しているわけですね。そしてだからすなわち神に従わない力、アメリカっていう国はクリスチャンが多い、だけどアメリカの政府が神の導き通りに動いているかというと絶対動いてない。デモクラットであってもリパブリカンであっても、クリスチャンの大統領がいてもクリスチャンじゃない大統領がいてもそれは同じだと思うんですね。神からの恵みっていうのはこの国にある、他の国にもある。そして時々やはりその神が喜ぶようなことも制度としてやるかもしれない。だけど本当に神の力に頼っているかというと頼っていないんです。まあ、だから私が働いているボーイングがまだやっていけるわけですね。民間の飛行機作ってるけど、他にも軍の戦闘機とかいろいろ作ってるわけですね。だからそういう軍とか武器に頼る、そう、まあ大きな国は大体そうなんですね。日本は平和平和って言ってるけど、ね、海軍は世界に誇るような海軍をもう今持ってるんですね。ね、他の国を攻めるということは禁止されているけど、その力はある、ね、それでノースコリアとかミサイルを撃ち始めると、いや、じゃあ日本もミサイルを持とうかとか、もうちょっと軍を強くしようとか、いや、だけどやっぱりその税金のを軍のに使うお金っていうのはものすごいわけですね、まあ、中国もそうですね、ソ連も、まあ、今もうソ連じゃないです、ロシアもそうですね、アメリカもそうなんですね。だからどの国も本当に神だけに頼っているかというとそうじゃない。 やっぱり人間の力に頼っている。そういうのがいつかはその神の軍隊に滅ぼされるんですね。そしてこの世の力っていうのはどうやってその他の国とか全世界を治めるかというと、力、死、痛み、怪我、そういうことを恐れているから、その力で抑えていくわけですね。だけど神の王国は、神の国はそうではないんですね。神の国は愛を持って、愛で治めるんですね。だからこの神の力っていうのは、子羊が敵のために命を捨てた、そこから始まっているんですね。敵を殺すで始まっているんではなく、敵を愛すから始まっているんですね。だからこの最後のこの地球、我々が知っているこの地球、そして人生の最後っていうのは、まあいつかは来るんですね。そして神の敵は滅ぼされるんですね。だけどそれがいつ来るかわからない。今日かもしれない、明日かもしれない、来週かもしれない。だけどまだ100年、1000年、2000年続くかもしれない。それは誰もわからないですね。まあ時々私はちょっと昔結構望んだんですね。ああ勉強が大変だからファイナルエグザムが来る前に神様が来てくるからいいんじゃないかとか、ね、あるいは、ね、嫌なことが起こりそうになると、ああそういうことをすぐ考えるんですね。だけど神様は本当になるべく多くの方たちが救えるまで待ってくださるということも聖書に書かれております。だから待ち遠しいと思っている人たちも、まあ我慢してください一人でも多くの方が救われる、それを神が望んでいる。早く来てほしくないっていう人たちもいると思うんですね。まあ、特に私の娘は5月30日に結婚して今幸せそうに過ごしてます。まだ家に住んでるんですけど、今コンドミニアム向かって、まあ、今週ぐらいやっと今ペンキ全部塗って絨毯全部、ね、クリーンして、そして今週引っ越していくと思うんですけど、だからまあ彼らにとしたらね、まだ一緒に年を取りたいっていう気持ちがある。だから今明日神がこういうことが起こり始めるって言ったらちょっと嫌だなと思うと思うんですね。だけど我々が何を望んでいるかっていうのはあまり関係ないですね。神のタイミングっていうのがあり、そして神のタイミングでこれは絶対やってくるんですね。そしてだけど神の王国が本当に力を発揮もうし始めているんですね。だからもうこのスタートはもう始まっているんですね。どこから始まっているかというと、神の一人子イエス・キリストが自分の命を投げ出し、拷問を受けて我々の罪の許しのために十字架で命を捨ててくださった。そしてそれが父なる神から認められて彼は復活した。そして使徒行伝の初めの方に書いてあるその聖霊様が力を果たして、我々に与えられた。そこから始まっているんですね。だからもうじきっていう可能性はあるんですね。だけどこの本当の最後が始まらなくても、自分が死んだ時には、人が死ぬ時にはもうその人にとってはもう最後が来てしまっているんですね。天国に行くのか、最終的に天国に行けるのか、地獄に行くのか、それは信仰によってなんですね。だからもし知らない人が亡くなったら、それでもそのチャンスはなくなる、その人にとってはチャンスがなくなる。だから我々がもうあと1000年来ないだろうと思っていても、その甘く見ると大変なことになるわけですね。周りにはたくさんまだ救われてない方たちが多いんですね。だから我々にいつとかどことかっていうのは関係ないんですね。まあ勉強してもそれは恵みがある。だけど当てようとしても当たんないんですね。だから我々の役目っていうのは、こういうところ箇所を読んで本当の意味は、正しい意味はどうなのかっていうことよりも、 本当にこれを読んで、まだ神が in control、 そしていつかはこの世、その救いのドアが閉まってしまう。だから今我々は救われているものは、救われてないものに今ここのドアが、救いのドア、門がここに開いている。そしてイエス・キリストを信じれば救いが来るということを、その証しをするというのが我々の役目なんですね。今もしかしたら大変なところを通っているかもしれない、あるいはすごい喜びのところを通っているかもしれない、だけどまだ救われてない人の数はものすごいんですね。仕事場の仲間、学校の仲間、家族、もしかしたら自分の住んでいる家の中にもまだ救われてない人がいるかもしれない。その人たちの我々が証ししないといけない、言葉だけではなく態度、行い、全部我々の生き方を通して、我々の命を通して神の福音を述べ伝えといけない。我々はこれから来る神の永遠のその素晴らしい国、その予告編ではないといけない。だから我々の中には他の人が見えるような愛、情け、許し、そういうものがないといけないんですね。ローマ帝国のような、いや私の言うことを聞け、聞かないとぶっ倒す、そういうものは力を持った、人間の力を使った生き方ではなく、やはり神に頼り、神の力に頼って、そして神の国のために生きていく、福音をもらったものとしてふさわしい生き方をしないといけない。それはピリピ書に書いてある。これはすごい大事なことだと思うんですね。まあ、英国教会であのピリピからメッセージをしていたんですけど、それが私にピンときたんですね。初めてピリピ書から の説教だったんですね。なぜか知らないですけど、だけどそのおかげで私にはすごい学ぶことがあって、一つだけすごいためになるっていうことを学んだのは、福音を受けた者にふさわしい生き方をしなさい。それが我々の生き方なんですね。だから今いろいろ大変なことがあるかもしれない、個人としても教会としてもいろいろ大変なところを通っている。だけどそれよりも神の仕事が待っている。その苦しみをどうやって、苦しい時をどうやってまだ信仰を持って生きていくのか、それを見て他の人たちが、あ、こういう信仰が欲しいってことになるわけですね。だからがっかりとか心配とか、そういう無駄なことではなく、希望を持って神に頼って、苦しいところを通っているんだったら、どうやってこの、まあ、苦しみからの、そのいつかは出るんですね。その時にどうやって証しをするのか、それをどうやって使って生かして証しをするのか、あるいは今苦しいところを通っているけど、どうやってその姿、まだ神だけ苦しいけど神に頼っている姿を見せて証しをするのか、そういうことに聖霊様が我々を助けてくださると思うんですね。だからまあ本当にこれはちょっと学問的な学びではなかったと思うんですけど、私にピンときたことは、まだ私ねこれはあまりわからないですね。だけどこういうことが起こるっていうことは確か、そして神がインコントロールだっていうことは確か。心配してもしょうがない、力いっぱい神のために生きていく、自分のためではなくお互いのために生きていく、まだ救われてない者のために証しするために生きていく、それが神が喜んでくださる。本当は神を喜ぼすっていうことは我々には不可能なんですね。だから神が喜んでくださるっていうような生き方、それが大事なことだと思うんですね。アメン。